広報浦添令和2年11月号は特集浦ちゃんミニ2020年11月1日運行開始など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。11月号の表紙は11月から運行を開始する予約型コミュニティバス浦ちゃんミニと出発を楽しみにする子どもと大人たちです。声の広報11月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。浦添シティ PR マガジン広報浦添11/2020ナンバー731、今月の表紙浦ちゃんミニ運転開始で街中ハッピー、ミニはアルファベット小文字で MINI、 ハッピーはアルファベット大文字、見かけるとハッピーになれそうな黄色い車体が目印の浦ちゃんミニ。市内ならどこでも自由に移動ができ、買い物、習い事、通勤など年代を問わず様々なシーンで利用できます。予約時に出発地と目的地を伝えて、あとは到着までゆったり乗るだけ。乗り合いなのでいつもと違う景色を楽しめて、新たな浦添の魅力を発見できるかも。さあ浦ちゃんミニに乗って出かけよう。令和2年9月末現在、市の人口前月比較、人口115,420人かっこプラス49人とじ、男56,182人かっこプラス44人とじ、女59,238人かっこプラス5人とじ、世帯数51,450世帯かっこプラス55世帯。コンセンス目次2ページ目次3ページ、ようこそ浦添市立図書館へ。浦添ナビ、4ページ、特集、浦ちゃんミニ運行開始。8ページ、話題がいっぱい仲ゆくい。9ページ、浦添市、市政施行50周年記念式典。10ページ、ハイサイこちら市長室。簡単、健康、さっと作れるさっとご飯。11ページ、シェイ山口の出会いにマハロ。手だっこスタジオ。12ページ、ちむどんどん施設情報。14ページ、ガマゴーリウォーカー。ウォーカーは、アルファベット大文字。カッコ、浦添ウォーカー特別版、閉じ。16ページ、お知らせ拡大版。浦添トリップ。18ページ、お知らせ募集。24ページ、裏表紙。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている業種の事業者を支援します。証明書自動交付機サービス終了のお知らせ。浦添歯科。作曲、西平志向。作曲、白間茂、編曲、寺岡新造。詩と曲がありますが、曲は省略いたします。1、浦添城址天高く、見よ躍進の日は昇る。新生の息はつらつと、ああこの望み、この息吹。明るく伸びる浦添市、浦添市。2、豊かな恵み、地にあふれ、身を創造の花開く。平和の風も爽やかに、ああ、この若さ、この力、生気みなぎる浦添市、浦添市。 3. 歴史受け継ぎ、人和み、見よ栄光の虹香る。文化と自治は揺るぎなく、ああ、この行く手、この誇り。永遠に栄える浦添市、浦添市。浦添少年少女合唱団が歌う、浦添市歌の音源をアップしました。ぜひ、市民の皆さんにも聞いて、歌ってみてください。QR コードがあります。ラジオ広報、浦添市役所だより、FM21、76.8MHz。市からのお知らせをラジオで皆さんにお伝えします。月から金曜日、10時55分から絶賛放送中、QR コードがあります。ウェルカム。ようこそ浦添市立図書館へ。本当の力、浦添市立図書館、35周年。ニュー、新着図書はこちらから。新着資料検索より表示されます。QR コードがあります。猫館長ショコちゃんの一押し本。沖縄生き物クイズ。ウチナー一虫クイズ。作者サドヤン。出版社沖縄の紙芝居屋。出版年2020年。ウチナー一虫これなーに。かっこ沖縄生き物これなーに。閉じ。ページをめくるたびに現れる沖縄の生き物たち。ガジュマルの木に住むキジムナーがクイズを出すにゃ。いつも目にする猫や蝶々、ウチナー口で何と言うかにゃ。この紙芝居絵本を読み終わればあら不思議、ウチナー、ウチナー口が。11月7日土曜日、お話の宝箱スペシャルには、サドヤンさんが来るよ。走る図書館図書丸。壁一面に本が並んだマイクロバスのような車。それが移動図書館図書丸です。図書丸は浦添市立図書館から遠いところに住む人や、図書館まで来るのが難しい人にサービスを行うことを目的としています。運行は1988年、昭和63年からのスタート。17年目の2005年、平成17年に、2代目となる現在の図書丸が新しくやってきました。車椅子の人でも中に入れるようにリフトを装備。雨の日に便利なテント、車内カウンターが新機能として追加されました。約3500点、本、紙芝居、雑誌、CD などの資料を積んで、市内公民館や小学校など合計32箇所回っています。便利な図書丸をぜひご利用ください。図書丸の写真があります。近くに来た時はぜひ遊びに来てね。浦添市立図書館、住所、浦添市阿波茶2丁目 2-1。電話番号、876-4946。開館時間、午前9時30分から午後7時。休館日、月曜日、祝日、定例館内資料整理日。県内の新型コロナ感染状況により、閉館時間が短縮することがあります。図書館ホームページ QR コードがあります。まだ知らない浦添がここに。浦添ナビ。一般社団法人浦添市観光協会。住所、浦添市実着 4-13-14F。電話番号 874-0145。 営業時間午前9時から午後6時。同日祝日定休。 http://www.urasoenavi.jp/浦添ナビ QR コードがあります。浦添市文化祭第39回浦添プチ文化祭、皆さんこんにちは。今回は11月3日文化の日にちなんで浦添市文化協会を紹介します。浦添市文化協会は昭和57年1982年3月1日に設立されました。美術、音楽、古典芸能音楽、古典芸能流舞、古典芸能組踊り、写真、書道、華道、茶道、詩吟、日本舞踊、文芸、ハワイアンカルチャー、琉球の茶道、新日本舞踊、内縄口、盆栽の全17部会で活動をしています。浦添市新年祝賀会での幕開けにも毎年協力出演し、手だこ多くのふれあいパーティーへの琉球舞踊の協力出演、手だこ祭りでは舞台部門をはじめとする6部会が参加しています。今年は新型コロナウイルス感染防止のため、従来通りの文化祭ではなくプチ文化祭と銘打ち、規模を縮小し、展示、美術、写真、書道、華道、盆栽と紙面での発表とします。皆さんのご来場をお待ちしています。写真が3点あります。写真説明1、写真部会の作品を鑑賞。2、色とりどりの生け花が並ぶ華道部。3、昨年のハワイアンカルチャー部会の様子。浦添市文化協会第39回浦添プチ文化祭、風地芸師に願かきて、マムティイカナウラシーヌ文化。日時、11月16日月曜日から20日金曜日。場所、浦添市役所1階ロビー。施設情報、浦添市文化協会。住所、浦添市牧港 3-40-6 浦添市立中央公民館文館内。電話 878-4553。営業時間午前10時から午後5時。定休日同日祝日。公式サイト https://urasoebunkakyo.ti-da.net/浦添市文化協会ブログ QR コードがあります。正面玄関の写真があります。2020年11月1日浦ちゃんミニ運行開始。浦添市に予約型のコミュニティバス浦ちゃんミニが誕生しました。11月から約1年間実証実験を行い、利用状況によって今後の運行が決まります。買い物、通院、通勤、イベントや習い事の送迎など、可能性は無限大。あなたの暮らしの中にも、浦ちゃんミニを取り入れてみませんか。問い合わせ、都市計画課、電話 876-1244。浦ちゃんミニに乗り上がる女性の写真があります。浦ちゃんミニって何？運行区域、浦添市全域、ドアトゥドア。対象者、市内の移動ならどなたでも。運行時間、午前7時から午後7時。車両台数12台、10人乗り。利用料金、 市内一律料金、大人400円、65歳以上障害者300円、小学生以下200円、幼児、同伴1人と乳児は無料。利用方法、電話またはアプリで30分前までに事前予約、1週間先、5件まで予約可能。小型バスのミニ、ウラちゃんミニ、トヨタハイエース、10人乗りワンボックス、ウラちゃんミニの写真正面からあります。教えてウラちゃんミニ。ペッション。団体で乗ると高くないですか？アンサー。沖縄都市モノレール、路線バス、タクシーなど、いろいろな公共交通の選択肢があるので、利用ケースに合わせた交通手段を選んでいただければと思います。クエスチョン。市内で乗って市外で降りることはできる？アンサー。出発地と目的地ともに市内のみとなります。市外に行きたい場合は、路線バスやモノレールをご利用ください。クエスチョン。キャンセルはできる？アンサー。はい、可能です。しかし、乗車直前のキャンセルは他の利用者にご迷惑がかかりますので、計画的にご利用いただければと思います。クエスチョン。車椅子の利用はできる？アンサー。現時点では車椅子での利用はできません。今回は実証実験としての運行で、本市移動支援事業や福祉タクシー等への影響を考慮しながら今後の可能性を検討します。乗ってみよう、ウラちゃんミニ。お出かけ好きのメカルさん、コミュニティバスが運行したと聞き、早速使ってみようと思い立ちました。さあ、レッツゴー。メカルさん、女性2人の顔写真があります。乗り方が順を追って説明していますので読み上げます。ステップ1、予約する。予約方法は2種類。電話、またはウェブで予約、受付します。方法1、電話予約。予約番号、電話 875-0250、レッツゴー。丸字に出発地から到着地まで丸めいで、お願いしますと伝えるとスムーズです。メカルさん、電話をしています。もしもし、メカルと言います。おすすめ方法2、ウェブ予約。手順1、スマートフォンで QR コードを読み取り、利用者情報を登録する。事前登録フォームはこちらから、QR コードがあります。メカルさん、思ったよりも簡単だな。スマホを扱っています。手順2、出発地、目的地、予約日時、乗車人数を指定する。事前登録フォーム、https://bit.ly/21 大文字 M、小文字 YA、大文字 Y5。ステップ2、出発地で待つ。出発地に指定した場所で待ちます。ウェブや電話でバスの現在地を確認することもできます。浅野浦公民館前でメカルさんが待っています。ステップ3、ウラちゃんミニが来た。ウラちゃんミニが到着、乗車して、運転手さんに料金を支払えば、あとは目的地までゆったり過ごすだけ。手すりがあるので安心。ステップがあって乗りやすいな。メカルさん、ウラちゃんミニに乗り上がります。矢印。はい、300円。メカルさん、運転手に300円を差し出しているところです。ステップ4。AI による配車ルートで目的地まで向かいます。AI による車両配車で 効率的な移動を実現することが期待されています。写真、港側ステッツサイドタウンでランチ帰りの2人、女性が乗ります。矢印、座席同士の間隔が広く、周りを気にせず、ゆったり乗ることができます。割とゆったりしてるね、女性2人と、メカルさん、にこやかな顔です。矢印、パルコに到着。メカルさんと女性2人、V サインです。ここがすごい。最新 AI システムによる配車。未来シェア、サブス、アルファベット大文字で SAVS。乗りたい時に行きたい場所まで自由に移動できるオンデマンド交通システムでリアルタイムに発生する乗降リクエストに対して AI を使い膨大な計算量から効率的な車両ルートをリアルタイムに算出することができます。ウラちゃんミニの情報満載、公式、浦添市、デマンド型コミュニティバス、ウラちゃんミニ広報、ウラちゃんミニチャンネル、ウラちゃんミニの予約方法や乗り方を動画でわかりやすく紹介、QR コードがあります。ウラちゃんミニのある暮らし、アルファベット、筆記体で、Life with ウラちゃんミニ、市ではバス、タクシー、沖縄都市モノレールと予約型コミュニティバスを組み合わせて、市内どの地域に住んでいても公共交通を利用できる環境を目指しています。12台の車両規模でドア2ドアの完全予約型の交通システムを官民連携して運行することは全国初です。行政とタクシー事業者でバスを運行し、沖縄トヨペットのトヨタモビリティ基金の事業でいろいろな企業の協力をいただきながらバスの利用促進を図っていきます。あなたの人乗りがバスの継続運行を実現させ、ゆいまーるでお互いを支え合うことにより、将来的に便利で住みやすい街を作り、社会貢献につながります。利用方法は人それぞれ。あなたなりの方法で、ウラちゃんミニを利用してみませんか。ウラちゃんミニでできること。写真が5点あります。写真説明として読み上げます。イベント。駐車場の心配なし。イベント会場まで送迎するよ。モノレールやシェアサイクルでと乗り継ぐのもおすすめ。通勤、車が運転できない日の通勤手段になれるよ。習い事、親が送迎できないとき、ウラちゃんミニが習い事まで送迎するよ。通院、家族送迎で来院し、帰りはウラちゃんミニがお迎えすることもできるよ。買い物の帰りに荷物が増えても、雨が降ってもお家まで送るよ。11月1日日曜日から30日月曜日、立夏浦添開催中、地域体験イベント、QR コードがあります。本格運行に向けて実証実験中、実証実験後に民間で運営していくためには、1日720人利用が必要です。ウラちゃんミニの右側面についているウラちゃんマグネットを見ると現在の利用状況が一目でわかります。ウラちゃんのステッキに太陽の花が咲くように。皆さんもぜひウラちゃんミニを利用してみてください。マグネットが3つあります。順を追って読み上げます。利用状況、元気満タン。ウラちゃんの横に太陽マーク、太陽はたくさん乗られている。利用状況、 まだ乗れる。裏ちゃんマークの横に新芽があります。芽はまあまあ乗られている。利用状況、元気不足。裏ちゃんマークの横に種があります。種はあまり乗られていない。裏タンを元気満タンにしてほしい裏。裏ちゃんのイラストです。サンレレ漫談。タマコと裏ちゃん。裏ちゃんミニ。原作、宮川タマコ。漫画、白戸たけし。裏ちゃんミニ、バスの中。親子連れ3名。早坂ばあちゃん。タマコと裏ちゃん、乗客です。母親、久しぶりに公園で遊んで、買い物もしたし、楽しかったね。少年、裏ちゃんミニバスも。早坂ばあちゃん、ミニバスも利用する人増えたね。幼児、ママもっと遊ぶ。母親、今度また公園に遊びに行こうね。幼児、べえ、もっと遊ぶ。たまこ、あらら。うらちゃん、うらに任せて。うらちゃん、こんにちは、うららうらら、うらちゃんです。いないいない、いないうら、いないいないうら。幼児、泣きやみ、笑い出す。早坂おばあちゃん、あんなに泣いていたのに笑ったさ。母親、かいくん、今度さ、お父さんが引っ越しするってよ。浦添のどこがいい？少年、じーっと早坂おばあちゃんを見る。早坂おばあちゃん、なーに？少年、さっと思い出す。シーサーがいっぱい並んでる公園のそばがいい。おばあちゃん、飽きちゃびよう。たまこ、早坂おばあ、やっぱりシーサーにかね。ふふふ。うらちゃん、うらうら。早坂おばあちゃん、隣で怒ってます。
8ページ。話題がいっぱい、仲行く。10月6日火曜。今、自分にできること。と、体が動き、人命救助で感謝状。波打ち際で意識を失い、倒れている女性を助けたとして、市内に住む陽明高校1年生の長谷川沙莉さんが、二来消防本部から感謝状を贈呈されました。8月に友人と読谷村の戸口ビーチを訪れていた長谷川さんは、水難事故現場に居合わせました。その場にいた読谷高校生10人と三里高校生1人と共に、傷病者の女性を安全な場所に移し、119番通報と AED を装置し、人命救助活動を行いました。長谷川さんは、現場を目の当たりにして焦りました。初めて会う人たちと協力して、自分にできることができてよかったです。と、落ち着いた様子で話しました。10月10日土曜、環境プランナー養成講座始まる。身近な環境を幅広く学び、環境保全活動を推進していく人材育成の場として、デダコ環境プランナー養成講座全5回の第1回目が開催され、開講式や座学、野外実習が行われました。講師の琉球大学博物館、風樹館学芸員であり、琉球大学助教でもある佐々木武史先生からは、環境教育で大事なことや、浦添大公園の生き物について説明がありました。参加者は、講師の話がわかりやすくとても面白かった。子供や地域の人たちとも感動することを共有したいと話し、今後開催するカーミージー自然観察会やクリーンセンター見学等の講座についても楽しみにしていました。10月13日火曜、高級平和を願う。 第74回浦添市戦没者追悼式が浦添城跡内にある浦和の塔前で行われました。毎年市では先の大戦で亡くなられた御霊のご冥福を祈るとともに、世界の恒久平和を記念するため追悼式を開催しています。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年より規模を縮小した追悼式が執り行われました。松本市長は、都市の発展と平和な世の中が多くの犠牲の上にあることを忘れずに、若い世代へとしっかりバトンを引き継いでいきたいと挨拶し、浦添市遺族会会長の宮城実さんは、戦争を知らない世代が国民の8割以上を占めている現状において、75年前の悲惨な戦争の記憶を決して風化させてはならないと記憶の継承を呼びかけました。9ページ。浦添市市政施行50周年記念式典。50年の節目を市民と共に祝う。浦添市の市政施行50周年を祝う記念式典が10月6日火曜にアイムユニバース手だこホールで行われました。新型コロナウイルス感染症の影響で式典を延期していましたが、規模を縮小して開催することができました。式典では各部門合計135の個人や団体に50周年記念表彰が贈られ、松本市長から感謝状と記念品が手渡されました。また友好都市の愛知県蒲郡市と中国泉州市からそれぞれお祝いのビデオレターが届き、会場で上映されました。他にも今年の7月1日に誕生した手だこキッズファースト宣言大使の手だこが会場に駆けつけ、ハンドボール投げを披露し、式場を盛り上げました。当日は浦添工業高校と浦添商業高校の生徒たちが会場運営を手伝い、全世代で市政施行50周年を祝い、式典を支えることができました。写真説明。社会福祉部門の受賞者の皆さん、受付を手伝う高校生たち、50周年記念歌を歌う上森小学校音楽教師の下地直美さんとピアノ伴奏の照屋武文さん、松本市長の挨拶、式典の応援に駆けつけた手だこ、式典で配られた紅サンドとティーダドーナツをファッションキャンディーと共同開発した浦添商業高校の生徒たち、浦添市歌を心の中で歌う出席者の皆さん、以上7枚の写真が掲載されています。10ページ。ハイサイ、こちら市長室。男の家事が幸せを呼ぶ。浦添市長松本哲司。先日、浦添市市政施行50周年の式典を無事終えることができましたが、その朝やっちゃいました。実は式典当日の朝、職員統一で切ることになっていたスワローズ顆粒子をアイロンで焼いてしまったのです。温度が高すぎたのか、当て布をすべきだったのか、生地のせいなのか、いずれにせよ、時間に追われる慌ただしい当日朝の大失態。妻が離島に単身赴任をしてから約1年半、だんだん私の家事もなかなか板についてきたじゃないかと自負していた油断からの大失敗でした。ところで、日本人男性が家事をしないことは世界的にも有名な話で、ある調査では、平均家事時間の比較で先進国25カ国中、日本は下から3番目という悲しい成績です。いくつかの理由が考えられますが、今回は一つだけ取り上げてみましょう。それは、家事ができる男はかっこいいという認識が日本社会ではまだまだ低いことです。 そしてこれは男性側にも女性側にも原因があると思います。家事が上手な男よりも仕事ができる男の方が価値が高いと思っているのか、仕事の話は何時間でもできるのに家事の話題は一切出てこない男性も多いのです。その一方で女性でもパートナーがしっかり稼いでくれるなら家事は全部引き受けますという専業主婦願望もまだまだ私の近くでは見受けられます。日本でも家事ができる男がモテるとなれば、日本人男性ももっと努力していくのではないでしょうか。女性の皆さん、家事ができる人が好きと声を上げましょう。世界を見れば子供をバギーに乗せて買い物をしている男性は当たり前にいます。だから私たちの浦添市でも当たり前の風景になればいいなと思っています。私は浦添市を男性の家事・育児参加が県内でも最も多い町にしたいと願うのです。いや、男性でも女性だからでもなく、誰もが家事や育児にもっと当たり前に参加するようになれば、きっともっと町の幸福は高まり、みんなで幸せになれると私は確信しています。おっと危ない、アイロンに集中します。一押しレシピ、簡単健康さっと作れるさっとご飯、37品目。レシピ提供、生き生き高齢支援課栄養士、柘植さと子。不足しがちな栄養素を手軽に補給、成長期におすすめご飯のお供に、ひじきの佃煮。材料4人分、乾燥ひじき 5g、ちりめんじゃこ 3g、ゆかり 1.2g、三黄糖小さじ3分の2、醤油小さじ2分の1、かつお糸削り 3g、栄養成分表示1人当たり、エネルギー16キロカロリー、タンパク質 2.4g、脂質 0.1g、炭水化物 1.6g、食塩相当量 0.9g。作り方1、ひじきを水で戻し、ざるにあげて水を切っておく。2、鍋にひじき、ちりめんじゃこ、ゆかり、三黄糖、醤油を入れ、かき混ぜながら加熱する。3、温度が上がったら、かつお糸削りをよくほぐしながら加えて、混ぜ合わせる。梅酒ポイント。手軽に作ることができ、成長期に必要なカルシウムが取れます。カルシウムは骨や歯の主成分となり、全身を支える基本となる大切な役割があります。また、脳神経伝達物質にも関わりがある栄養素ですので、不足することのないようにしたい栄養素の一つです。問い合わせ、健康づくり課、内線、電話3660。11ページ。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味、ボリューム27。原文は訳、シェイ山口。ハワイ州オアフ島出身、2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。イベントでお手伝い。浦添市内では様々なイベント系の事業があります。友好都市との交流や平和発信事業、浦添市国際交流協会、ウイラ、アルファベット、UIRA、主催の国際イベントなど、いくつかの場面でアイディアを出し合って取り組んできました。今まで関わった事業では、会場設営や力作業が多くありましたが、体を動かす仕事は個人的に好きなのです。面白いことにパネル設置をよくしていたため、職場でパネル職人という称号を取得しました。講座に参加したこともあります。講師としての参加は、主に多文化共生や国際交流に関する内容でしたが、最近は英会話を指導することも増えてきました。その他、 料理講座のアシスタントや通訳者として、また一般としての参加もありました。どれも準備は大変ですが、本番で市民の皆さんと交流できることが一番の楽しみです。そしてお手伝いだけではなく、私自身がイベントの企画者になることもあります。新型コロナウイルス感染症のため、もともと予定していたイベントが中止になってしまいましたが、前を向いて落ち着いた頃の開催を目指してみたいと思います。ゼロから始まる企画は大変ですが、自分のアイディアが実現できることはそれなりの楽しさがあります。これからもいろいろなイベントに参加できたらいいのですが、健康に気をつけながら頑張っていきたいと思います。イベントが開催されたら、皆さんもぜひご参加ください。手だっこスタジオ。愛嬌満点な女の子です。玉木奈々ちゃん9ヶ月、ヤフ素材。やんちゃな兄弟、元気に育ってね。浜本ルークちゃん6歳、ロンちゃん5歳、リコちゃん3歳、ダンちゃん1歳、内間在。初めて前髪切ったよ。伊波リオンちゃん1歳、ヤフ素材。手だっこスタジオ写真募集。日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月月末までに送付してください。被写体の子供の氏名、振り仮名、年齢、0ヶ月、1歳など、居住地区、アハチャ、イソなど、一言コメントの記入を忘れずに。郵便番号901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所国際交流課、電話 876-1258、 E メールもあります。12ページ、13ページ。ちむどんどん施設情報。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター、電話 874-5711。 11月12日木曜より25日水曜は女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力は性別や加害者、被害者の間柄は問わず決して許されるものではありません。この運動を機に、あらゆる暴力の防止について考えてみませんか。パネル展。期間、11月2日月曜より30日月曜。場所、市役所1階ロビー。児童虐待防止パネル展と同時開催。浦添市消防本部、電話 875-0119。救急方向集会、普通1。助けたい思いを技に救急法。成人に行う心肺蘇生、AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時、11月21日土曜、午後1時より午後4時。場所、消防本部2階、講堂。定員20人。市内在住在勤の人優先。費用無料。申し込み講習日前日まで、定員に達し次第締め切り。コロナ感染拡大防止のため中止、もしくは内容を一部変更して開催する場合もあります。秋季全国火災予防運動実施。その火事を防ぐあなたに金メダル。今年度全国統一防火標語。11月9日月曜から15日日曜まで、秋季全国火災予防運動を実施します。期間中は、火災予防啓発市内広報や市内事業所への立ち入り検査を実施します。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。市民の皆さんは、防火対策をお願いします。住宅用火災警報器等の問い合わせは浦添市消防本部予防課まで。 電話 878-3982、 土日祝日は除く。保健相談センター電話 875-2100。 心の健康講演会、テーマ居場所づくり、精神障害を持つ人たちが地域の一員として暮らす。講師宮川修氏、沖縄県精神保健総合福祉センター所長、精神科医。日時11月30日月曜午後2時より午後4時、午後1時30分開場。場所浦添市保健相談センター2階大ホール。対象市内在住精神保健関係機関職員、またはテーマに関心のある人ならどなたでも参加できます。手話通訳あり、参加料無料、定員20人程度、先着順。申し込み方法、電話または保健相談センター窓口まで。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止する場合があります。集団検診のお知らせ。12月の集団検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。実施日12月13日日曜、14日月曜。場所保健相談センター。ウェブ予約もできます。詳しくは市ホームページがん受診券をご覧ください。申し込み11月18日水曜より20日金曜。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。 産後ケア事業について、助産師が家庭訪問し心身ケアや育児相談等を行います。対象者、産後4ヶ月頃までの母親と乳児で、家族等から援助が受けられず心身の不調等がある人。利用料自己負担あり、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯は無料。詳しくは市ホームページ、電話で問い合わせください。今年度限定、高齢者及び医療介護障害福祉保育従事者のインフルエンザ予防接種の助成。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を抑制し、新型コロナ感染拡大時における医療現場等の体制を強化し、社会機能の維持を図ることを目的として、インフルエンザ予防接種費用の助成をします。対象者と接種費用は、1. 高齢者インフルエンザ予防接種の定期接種対象者は無料。 2. 医療介護障害福祉保育従事者は自己負担2,000円。詳しくは市ホームページをご覧ください。ママさん健診、産前産後の健康チェック。問い合わせ保健相談センター、電話875-2100。産婦健康審査、対象浦添市に住所登録のある産後8週以内の産婦さん。場所浦添市と契約している医療機関。県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科健診事業、歯歯周病の診察、保健指導。対象妊婦さん。場所浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用無料、公費負担、受診票が必要です。マタニティスクール、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、妊婦ジャケットの装着体験、赤ちゃん人形抱っこ体験等。対象妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時11月29日日曜午前9時より正午。申し込み10月29日木曜から11月26日木曜。 子ども子育て乳幼児健康審査日程、各検診の対象者には通知書を送付しています。問い合わせ保健相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話デモンストレーション、日時11月13日金曜午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、11月10日火曜まで。ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業。歯の診察、フッ素塗布。歯磨きの仕方、保健指導。対象、2歳より3歳児未満の子、3歳のお誕生日前日まで。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。通知書にリストを同封。費用、無料、公費負担。新型コロナウイルス感染症の影響で、検診の案内が遅れています。ホームページを確認してください。乳児検診、前期、3ヶ月から4ヶ月。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次元的に個別検診、各医療機関で実施しています。詳しくは通知書の内容をご確認ください。後期、9ヶ月、10ヶ月。日程、11月6日日曜。受付時間は予約制になりました。詳しくは通知書の内容をご確認ください。1歳6ヶ月児検診。前回木曜日、日時、11月5日、12日、19日、26日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。3歳児検診。前回水曜日、日時、11月4日、11日、18日、25日。受付時間、午後1時15分より午後2時15分。2020年度デンタルフェア。健康は健康から、健康、健やかな口の漢字を使っています。今年はおうちでデンタルフェア、コロナに負けない健康週間。11月8日日曜午前10時から健康情報を YouTube 配信します。お口から始まる感染症対策、コロナに負けない健康習慣、歯科医師による虫歯予防について、牧師歯科牧師紗恵子先生、歯科衛生士によるお口のケアアドバイス、詳しくは南部地区歯科医師会、公益社団法人南部地区歯科医師会、電話 996-4452。 ホームページもあります。 QR コードもついています。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日。11月23日は開館。美術館のホームページ、Facebook の QR コードがついています。浦添市市政施工50周年記念展、令和2年度第2期常設展、琉球漆器の今、受け継がれる技。沖縄で活躍する現代漆芸作家の作品を中心に約90点を展示します。会期、9月23日水曜より、令和3年1月17日日曜。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料。一般200円、団体160円。大学生130円、団体100円。65歳以上は団体料金160円です。団体は20人以上です。浦添市市政施工50周年記念、少年王没後400年、少年王展、 浦添より首里に照り上がった国王、少年王没後400年を記念し、王の生涯と王母、浦添ようどれに関する展覧会、会期10月16日金曜より11月15日日曜、場所、企画展示室1、2、観覧料、常設展と共通料金、デジタル画家、長谷川正史展、希望へと導く流麗の美、沖縄県内で活動するデジタル画家、長谷川正史氏の希望をテーマに描く作品展、11月8日日曜はコンサートも行われます。会期、11月1日日曜より8日日曜、場所、講堂、観覧料無料。第36回、浦添工業高校デザイン科卒業作品展。会期、11月18日水曜より22日日曜、場所、企画展示室講堂、観覧料無料。救出教室、漆をハケやヘラで塗り重ねる技法、救出を学び、オリジナルのめいめい皿を作ります。日時、12月12日、19日、26日、1月9日、16日、前回土曜日、全5回。費用3000円。定員5人。申し込み、11月1日日曜より22日日曜。電話受付のみ。応募者多数の場合は抽選。当選者のみ電話とハガキで連絡します。浦添市立図書館、電話 876-4946。休館日、毎週月曜日、24日火曜、27日金曜、資料整理日。浦添市立図書館、令和3年度、雑誌、スポンサー募集。雑誌、スポンサー制度は、雑誌の購入費用を負担していただき、事業者などの名称を雑誌カバーに掲載するものです。募集強化期間、11月1日日曜より、令和3年1月31日日曜。対象、沖縄県内に事業所がある企業、商店、団体、組織。対象となる雑誌、市立図書館ホームページに掲載している雑誌スポンサー制度対象雑誌リストからお選びください。申し込み、市立図書館ホームページから雑誌スポンサー制度実施要項をご確認の上、申し込み書を市立図書館へ持参、または郵送してください。英語のお話し会、浦添市国際交流員による英語の絵本の読み聞かせ、日時11月10日火曜、午前11時より午前11時30分、場所浦添市立図書館。ニコニコ赤ちゃんお話し会、内容、絵本と手遊びを中心、日時、11月15日日曜、午前11時30分より正午、対象、0歳より2歳児とその保護者、申し込み、電話、カウンターで受付、11月1日日曜より14日土曜、お話し会の参加時はマスク着用をお願いします。受付時に検温があります。先着4組です。ご協力ください。浦添市立図書館、電話 879-5503、ファックス 879-5530、メールアドレスもあります。窓口対応は土日祝日除く、午前9時より午後5時。平和を伝える朗読講座。戦後75年、今私たちができること、全5回。戦後75年の節目に、改めて沖縄戦について学び、人に伝えることを意識して朗読をすることを学びます。日時、11月20日、27日、 12月4日、11日、18日、毎週金曜日、午後2時より午後3時30分。場所、中央公民館2階第1研修室。講師、かかずあけみ氏、ほか。対象、市内在住、在勤、在学の人。費用無料。持ち物、筆記用具、マスク、フェイスシールド、飲み物。定員10人。運動しやすい格好。託児あり、締め切り11月17日、要予約。手話通訳あり。受付、定員になり次第締め切り。受付完了後、こちらから確認の連絡をします。申し込み、電話、ファックス、メール、公民館窓口。浦添市リサイクルプラザ、電話。861-3196。休館日、毎週月曜日。3日火曜、文化の日。24日火曜。令和2年11月に予定のリサイクル祭りは、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました。ご理解いただきますよう、お願いします。布でコーヒーフィルターを作ろう。プラスチックフリー、使い捨てフリー。日時11月8日日曜午前10時より正午。参加費560円。持ち物、裁縫道具、縫い針、ハサミ。定員15人。ハーブ生活、保温クリームと香りのキャンドル作り。日時11月14日土曜。午前10時より正午。参加費660円。持ち物、使い残りのろうそく約 25g、ろうそくを削るカッターナイフ、新聞紙1枚、定員12人。大人向け昆虫切り絵、クリスマスバージョン。日時11月25日水曜。午後1時より午後4時。参加費1060円。持ち物、ハサミ。定員15人。自然の鶴でカゴ作り。日時11月26日木曜。午後1時より午後4時。参加費860円。持ち物、剪定バサミ。床に座って制作しても良い服装。定員10人。
蒲郡ワーカー、蒲郡で働く人特別版。水族館館長、竹島水族館小林隆二さん、39歳。愛知県蒲郡市。浦添市では愛知県蒲郡市と昭和56年11月4日に友好都市提携を結びました。11月号の浦添ワーカーのコーナーでは、友好都市提携の日を記念して特別版の蒲郡ワーカーをお届けします。来年の令和3年には友好関係40周年を迎えます。熱い魚愛から生み出されるアイデアで、ガラガラの水族館を人気スポットへ。仕事を始めたきっかけは何ですか？祖父が漁師だったので、小さい頃から魚とよく触れ合っていました。あまりに魚が大好きで、保育園の時には水族館になると言って、先生から笑われたこともあります。最初は好きな魚を飼いながら給料がもらえるという理由から水族館で働き始めました。廃館寸前だった水族館を人気スポットにしたと聞きましたが、どのようなことを行ったのですか？以前は市役所や議員からもう廃館した方がいいんじゃないかと言われるほど、いつ潰れるかわからない状態でした。ある日、掃除や餌やりの仕事を終え、お客さんに魚の解説をしようと表に出てみると、ベンチで寝ているサラリーマンしかおらず、 自分にとってはとても楽しい場所なのに、なぜこんなに人が来ないんだろうと不思議でした。しかし、お客さんは魚が大好きでも詳しいわけでもないというギャップに気づき、お客さんが楽しめるものを作らなければ水族館としてはダメだし、飼っている生き物たちに申し訳ないと感じました。それからは、職員の常識はお客さんの非常識だと意識改革をし、お客さんの研究を始めました。常連さんの感想やお客さんの後ろに立って会話を聞いたり、展示を見ている時間を調べて反応を調査したりしていました。また、竹島水族館でしか手に入らないオリジナルグッズ作りにも力を入れました。水族館は魚を見て楽しむだけで何かが手に入ったり、お腹がいっぱいになるわけでもありません。そのため、思い出になるものや人にあげて喜ばれるものを持ち帰ってもらいたいと思い、スタッフのみんなで意見を出し合いながらオリジナルグッズを作っています。竹島水族館で働くために必要な資格はありますか？水族館で働くために特に資格は必要ありませんが、私は展示物などをうまく見せるための学芸員の資格や水槽を洗うために潜水士の資格を持っています。生き物と接する仕事なので、生き物たちは今どう思っているんだろうと考えることが大切です。気持ちよく泳いでるかなとか、苦しいことはないかなと、優しい気持ちを持つことが人と付き合っていく上でも相手の気持ちを考えることにつながると思います。仕事もプライベートも含めた人生楽しむ秘訣。小林さんに3つの質問。小林隆二さんのタカアシガニを持った全身の写真が掲載されております。休みの日もこんな感じだそうです。クエスチョン1、休みの過ごし方やリラックス方法は？アンサー、メダカをめでることです。ただ見ているだけで可愛くて、水族館でも自宅でも見ています。特に理由もなく好きですが、強いて言うなら、小さくても必死に生きて頑張っている姿が、竹島水族館に似ているからかもしれないですね。クエスチョン2、長所は何ですか？アンサー。長所がなく、短所を工夫で補うところ。魚のこと以外は知らないし、引っ込み思案で人前が苦手です。そのため、ポップや看板を作って説明したり、出会えた人とのつながりを大切にして協力してもらっています。クエスチョン3、好きな言葉は？アンサー。坂本龍馬の、この世に生を得るは、ことをなすことにあり、という言葉です。蒲郡に生まれ育って、蒲郡の水族館で働くことができたからには、自分が生まれた町に貢献したいと思っています。水族館を盛り上げていくことで、町の人に楽しんでもらい、蒲郡がますます活気づくための力になれたらいいなと思います。写真説明。大人気のアシカショー。輪をくぐっているアシカが見えております。移動水族館も行っています。カピバラの空。毎日ショーでお客さんを楽しませています。カピバラが映っております。説明終わり。蒲郡おすすめスポット。竹島。蒲郡のシンボル、竹島。長さ387メートルの橋で、陸地と結ばれ、島全体が国の天然記念物に指定されています。中央部には、日本七弁財天の八乙女神社があります。写真説明。蒲郡の市の花、ツツジと竹島。八乙女神社を写っております。島内には4つの神社があります。春には潮干狩りで賑わっている写真が掲載されております。 説明終わり。おいしいものいっぱい、三河湾の暖かな潮風を受けて育った蒲郡みかんが有名です。赤座エビ、メヒカリやニギスなどの深海魚、アサリの出汁が効いた蒲郡うどんなど海の幸が楽しめます。これらの写真掲載しております。蒲郡市公式ホームページ https://www.city.gamagori.lg.jp/ QR コードが掲載されております。浦添ワーカー募集しています。あなたの周りの浦添ワーカーを募集中です。次選他選は問いません。メールまたはハガキに氏名、年齢、職場名、連絡先、PR ポイントを記入の上、国際交流課広報広聴係までお送りください。送付先、郵便番号 901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所国際交流課、E メール kouhou@city.urasoe.lg.jp 応募フォームの QR コードを掲載されております。琉球王国の足跡をたどる、今熱い浦添の歴史、浦添トリップ、首里城の歴史を遡る、はるか昔、琉球の黎明期、浦添の歴史が今鮮やかによみがえります。浦添の三大王刀を電子紙芝居で、浦添の歴史を変えたサットの決断をファンタジーアニメで、新たな視点から浦添と那覇をめぐる、いにしえ琉球、近世琉球の周遊ルートで誰も見たことのない歴史を体験してみましょう。問い合わせ、観光振興課、電話 876-1246。 1. リメンバー浦添。琉球王国の足跡をたどる周遊キャンペーン、リメンバー浦添。琉球王国成立以前の古琉球時代の中心であった浦添市と、琉球王国の中心首里城を有する那覇市とが連携し、両市の持つ歴史文化を活用し、ストーリーに沿った周遊コースができました。浦添市や那覇市で配布されるパンフレットに掲載している周遊ルート内の施設等でステッカーを入手、3枚貼ってプレゼントをゲットしましょう。コース1、リマインド。リマインド、思い出させる。所要時間目安3時間。太陽の町浦添を巡る。首里城以前の中山王城だった浦添城跡や、浦添最大の聖泉、仲間不意中などがある歴史的な中心地、仲間集落周辺を巡ります。新設されたシアサイクルを使えば移動も楽々です。コース内容、浦添前田駅、浦添ヨードレ、浦添城跡、浦添グスクヨードレ館、仲間フィジャー、中上峰聖街道、アハチャ橋から京塚の日、プカプカプーカ、浦添前田駅。写真説明、浦添ヨードレ、中上角。シェアサイクルは他のステーションで乗り捨てても可能です。こだわりの無添加ソーセージを使っ たホットドッグ、説明終わり。コース2、リボーン。リボーン、生まれ変わった。所要時間目安6時間。近代にも息づく琉球跡をめぐる。英宗誕生の地、磯城跡や浦添洋奴隷のほか、琉球王国の家屋のような国立劇場沖縄、琉球漆器を中心に漆芸を収集、展示している浦添市美術館など歴史を感じ、琉球アートも楽しめます。コース内容。国立劇場沖縄、元祖吉豆腐そば、高エスそば、磯城跡、普天間参詣道、浦添洋奴隷、カルチャーパーク、浦添美術館、魚福、沖縄県立博物館美術館、式名園。写真説明。300年もの歴史を持つ組踊り。発祥地として有名な高エスそばの油脂豆腐そば。浦添市美術館にある琉球漆器のコーヒーカップの写真が掲載されております。説明終わり。コース3、リフレッシュ。リフレッシュ、再び元気づく。所要時間目安7時間。湧き水、海、洞窟、癒しの聖地をめぐる。首里城に始まり、首里金城町の石畳や大赤城の跡は廃墟がある。牧港、寺部の窯、異国情緒あふれる港川ステイツサウンドタウン、最後はパルコシティにあるフードコートから夕日を眺めて癒されましょう。コース内容。首里城、円環地、首里金城町の石畳、石畳茶屋マダマ、首里金城町の大赤城、パルコシティ、カーミージー、牧港、テラブのガマ、港川ステイツサイドタウン、パルコシティ前の夕日。写真説明。首里城公園は中国風の守礼門から入場。港川ステイツサイドタウンはたくさんのお店が並びます。パルコシティのフードコートで食事と海を満喫。それぞれの写真が掲載されております。説明終わり。2、浦添市アニメプロジェクトが始動。琉球時代を舞台にした浦添市初の本格的ショートアニメ制作中。浦添の女子高生と琉球王、中山王、サットの摩訶不思議な物語が繰り広がれる歴史ファンタジー。2021年春公開予定。あなたもアニメ制作に参加しませんか？キャラクターの名前を一般公募中。さらに出演声優、主題歌も公募中。詳しくは浦添市ホームページまで。 QR コード掲載。アニメの最新情報は公式ツイッターをチェック。@RYUKYU_ANIME。 3、電子紙芝居。子どもにもわかりやすく親しみやすい紙芝居で浦添の歴史に興味を持ってほしい。浦添王国の歴史は浦添から始まった古琉球時代の浦添三大王党、春天王、英宗王、薩東王を題材とした電子紙芝居が公開されました。 電子紙芝居を見て、その舞台となった浦添城跡や磯城跡に行って歴史を感じよう。イメージ写真が掲載されております。アニメーション企画制作、魚雷映像2020浦添市。写真は開発中のものです。 http://www.urasoenavi.jp/kou-douga。 動画の QR コードが掲載されております。以上、14ページから17ページの音訳は葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ募集。税金、保険、年金。11月12月は市税徴収強化月間です。納税課、内線2315-2318。市では11月と12月を市税徴収強化月間とし、滞納者に対して沖縄県とともに市税の徴収を強化しています。市税は住みよい浦添市を作るための貴重な財源です。市税の納め忘れがないかご確認ください。市税を滞納すると、1、延滞金、督促状。法律の定めにより延滞金の加算や督促状を送付します。督促状送付以降は督促手数料100円と延滞金を本税と合わせて納めていただくことになります。2、納付の呼びかけ。うっかり忘れや何らかの事情により納付できなかった場合を考慮し、文書、電話などによる自主納付の呼びかけを行います。3、滞納処分の実施。納税の呼びかけにもかかわらず相談・納付がない場合は、地方税法・国税徴収法の規定によりやむを得ず滞納処分を実施することになります。財産調査。金融機関・勤務先・取引先などに対して紹介・調査を実施します。差し押さえ。土地・建物・預貯金・給与・生命保険・自動車・動産などの差し押さえを実施します。差し押さえに伴い自動車のミラーズロック、タイヤロックを実施することがあります。管轄・充当。差し押さえ財産の購買、差し押さえた債権の現金化を行い、滞納税へ充当します。滞納処分は滞納税がなくなるまで行われます。市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。一度手続きすると毎年自動的に口座から引き落としされます。口座解約などを除く。事情がある場合は相談を。病気や災害、新型コロナウイルス感染症の影響と、やむを得ない事情により、期限内の納付が困難な場合は、納税の猶予が認められることもあります。早めにご相談ください。納税通知書等封筒の広告主募集。市民税課、内線2211。1、広告掲載場所。令和3年度に発送の浦添市納税通知書、市県民税、軽自動車税、種別割、固定資産税、国民健康保険税。封筒裏面、約12万9千通。縦6センチ、横8センチ。2、広告料の最低募集価格、9万3000円。税別。3、募集方法。申込書、広告原稿等の提出を求めます。4、 募集期間、11月2日月曜日から20日金曜日午後5時まで、必着。国民健康保険1人当たり医療費がデージなトーン。国民健康保険の被保険者数は年々減少傾向にありますが、被保険者1人当たりの医療費は年々増加傾向にあります。令和元年度の1人当たり医療費は35万4382円となっており、平成27年度と比較すると5万5924円も増加しています。主な生活習慣病を年代別に見ると、25歳頃から高血圧症、糖尿病、脂質異常症が増え始め、45歳以降に心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患、脳出血、透析など生活習慣病の重症化による病気の費用が増加しています。生活習慣病は予防できます。快適な毎日を過ごすためにも、特定健診を受けて今の健康状態を知り、食生活の見直しや適度な運動を心がけて健康長寿を目指しましょう。問い合わせ、国民健康保険課給付係、内線3715-3716。年金月間及び年金ネット、市民課国民年金係、内線3111-3116。11月は年金月間。厚生労働省と日本年金機構は毎年11月を年金月間、11月30日を年金の日としています。この機会に将来の生活設計などを考えてみませんか？年金ネットの利用。年金ネットはパソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。ご利用には日本年金機構での利用登録が必要です。年金ネットでできること。1、ご自身の年金記録の確認。2、将来の年金見込み額の試算。3、電子版年金定期便の閲覧。4、日本年金機構から郵送される各種通知書の確認や再交付申請など。ご自宅等でインターネットのご利用ができない人で、年金加入状況や納付状況等の年金記録の交付をご希望の場合は、市役所窓口や浦添年金事務所へ問い合わせください。浦添年金事務所、電話 877-0343。音声ガイダンスの後に2から2を押してください。中小事業者等が所有する焼却資産及び事業用家屋にかかる令和3年度固定資産税の軽減措置。資産税課、電話 876-1278。新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営状況に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、焼却資産と事業用家屋にかかる固定資産税を軽減します。減免率。令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年の同期間と比べて 30% 以上 50% 未満減少している人は2分の1。50% 以上減少している人は全額免除。手続きの流れ。1、税理士、公認会計士、弁護士等の認定経営革新等支援機関に申告書及び必要書類を提出し確認を受ける。2、確認を受けた申告書及び必要書類を浦添市へ提出する。 申告書様式及び詳細については、市ホームページまたは中小企業庁ホームページをご確認ください。提出期間、令和3年1月4日月曜日から2月1日月曜日。期限遵守。新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険傷病手当金の支給。国民健康保険課給付係。内線3713。適用期間を9月30日水曜日から12月31日木曜日に延長しました。支援対象者1、浦添市の国民健康保険に加入している人。2、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に仕事ができなかった人。給与の支払いを受けている人に限る。3、仕事ができない期間に対する給与の支払いを受けられない人。支援対象期間。就労ができなくなった日から起算して、4日目以降、就労ができない期間。支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額、割る就労日数、かける3分の2、かける日数。就労に服することができない期間、引く3日間。適用期間、令和2年1月1日から12月31日の間で、療養のため、労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合は、最長1年6ヶ月まで。暮らし、環境、福祉。浄化槽の維持管理、環境保全課、内線3212。浄化槽とは、家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。水洗トイレで下水道に接続していない家、接続している場合は下水道料金が発生します。は、浄化槽を設置しています。しかし、維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下して臭いが出たり、最悪の場合、溢れてしまいます。そのため、年に1回以上は汲み取りを、年に1回は法定検査を、必ず次の業者にさせなければなりません。付近住民の迷惑にならないためにも、浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。問い合わせ、法定検査機関、沖縄県環境整備協会、電話 835-8833。汲み取り業者、許可業者、株式会社いちご、電話 875-0801、山川、電話 090-3328-9738、屎尿・浄化槽についての相談、浦添市環境保全課、電話 876-1234、内線3211。合併処理浄化槽設置補助金、環境保全課、内線3212。市内で浄化槽を設置している家庭の一部が、未だ単独処理浄化槽等であり、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽の場合、トイレの汚水と一緒に、風呂場や台所などの生活雑排水も処理でき、水質汚濁防止対策としてとても有効です。市では合併処理浄化槽の普及を図るために、設置費用に対する補助金を交付しています。季節の単独処理浄化槽等を撤去して、新たに合併処理浄化槽の設置を考えている人は、事前にご相談ください。工事着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が7年以上見込まれない区域、及び相当の期間を要する区域。 対象施設、5人層以下の合併処理浄化層、詳しくは問い合わせください。水道料金の免除、上下水道部営業課、電話 877-8460、8476。新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済的負担を軽減するために、上下水道の基本料金を2ヶ月間免除します。対象者、浦添市と給水契約を締結しているすべての水道使用者、申請は不要です。臨時用及び船舶用は対象外です。対象期間、11月検診、12月請求分、12月検診、1月請求分の上水道の基本料金を全額免除します。基本水量を超えて使用される料金については、ご請求することになります。なお、1月検診分からは通常料金に戻ります。下水道使用料については、減免対象外です。保護司の募集。中部南保護区保護司会。電話 879-6017。中部南保護区保護司会では、中西中学校区と上森中学校区で保護司になっていただける人を募集しています。保護司は社会奉仕の精神を持って活動し、過ちを犯した人たちの更生を手伝うため、面談や就学、就労支援等をしています。また、犯罪や非行の予防のために、社会を明るくする運動を実施するなど、幅広い活動をしています。このような活動は、社会において、犯罪、非行の予防や、立ち直りを支える力となっています。保護司の活動に興味がある人はご連絡ください。マイナポイント取得、情報政策課、内線2163。キャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、ポイントがもらえるマイナポイント、そのマイナポイントの予約が12月終了見込みになっています。市役所1階に設定支援窓口を開設していますので、予約申し込みがまだの人は早めにご利用ください。申し込みに必要なもの、マイナンバーカード、マイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号、キャッシュレス決済サービス、カード等、一部市役所窓口での申し込みができないサービスもあります。予約終了時期は変動する場合があります。相談無料、秘密厳守。経済的に苦しい、生活に困っている人、自立を目標に一緒に取り組みます。一人で悩まず相談してみませんか？自立相談支援事業とは、生活保護には至らないものの、生活に困窮されている人に対し、自立相談支援員が課題の解決に向けて、ご本人の意思を尊重した支援計画に基づき、寄り添った支援を行います。相談できる人、浦添市在住の人、生活保護を受給していない人で生活に困っていて、最低限度の生活を維持できなくなる恐れがある。経済的な問題で困っている。長く失業している人、働いた経験がなく不安。支援員が相談に応じます。1、就職をするために住居を確保することが必要な人。住宅確保給付金の支給。家賃相当額を支給。離職などにより住居を失った人、または失う恐れのある人には、家賃相当額を一定期間支給します。 生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。丸二、緊急に衣食住の確保が必要な場合、一時生活支援事業、一時的に衣食住の提供、緊急に衣食住確保が必要な場合、相談を受けます。居住を持たない人、または不安定な住居形態にある人へ、一定期間内に限り、宿泊場所や衣食の提供を行います。丸三、生活困窮家庭の子が引き続き生活困窮とならないように、学習支援事業、子どもの未来をサポート、子どもの学習支援や日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。相談窓口、場所、浦添市役所1階、自立サポートセンター、手だこ未来、直通、電話 875-5065、代表、電話 876-1234、内線、3527-3525、受付時間、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時、土日祝日除く。介護予防教室参加者募集。生き生き高齢支援課、内線3531から3534。12月から介護予防教室を開催します。教室により開催日時や場所が異なりますので、詳しくは問い合わせください。対象、市内在住の65歳以上の人で、介護認定を受けていない人、初めての人を優先。申し込み方法、生き生き高齢支援課へ、電話で予約後、窓口で申し込み書を記入。その他、各教室、定員に達し次第受付終了します。また、筋トレ、水中運動教室については、教室参加の前に実施するオリエンテーションに参加してください。新型コロナウイルス感染症の影響により、教室の開催期間等が変更となる場合があります。生き生き貯金クラブ、筋トレ。期間、2ヶ月間、週2回。費用、1ヶ月につき1600円。場所、メディカルジムビビット。今井湯クラブ、水中運動。期間、2ヶ月間、週2回。費用、1ヶ月につき1600円。場所、JSS 浦添スイミングスクール。コグニサイズリーダー養成講座。生き生き高齢支援課、内線3532。脳と体を同時に鍛えるコグニサイズ自主サークルの立ち上げを支援します。元気な地域を一緒に作りましょう。日時、11月30日、12月7日、14日、21日、午後2時から午後4時、全4回月曜日実施。場所、浦添市中央公民館視聴覚室。募集人数、5グループ、1グループ3人程度。条件、1、コグニサイズ自主サークルを立ち上げたいグループ。2、既存のサークルにコグニサイズを取り入れたいグループ。3、全4回の講座に参加可能。費用、無料。申し込み方法、11月の介護予防月間のコグニサイズ体験会で受け付けます。11月12日、木曜日、午後1時30分から午後3時、かりゆしセンター。11月26日、木曜日、午後1時30分から午後3時、宮城公民館。全講座終了後、各グループで、 小国サイズを実施してください。適時、訪問支援します。新型コロナウイルス感染流行状況により、延期、中止の可能性があります。介護について考えよう。イベント開催のお知らせ。生き生き高齢支援課。電話 876-1291。11月11日は介護の日。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ホームページで介護保険サービス利用者や介護従事者の声を掲載します。いい日、いい日は介護の日。地域社会において大切な役割を担っている介護保険について理解と認識を深めましょう。浦添市ホームページで介護の日で検索。介護予防月間2020。問い合わせ、生き生き高齢支援課、電話 876-1292。 11月は介護予防月間です。市では11月を介護予防月間として、さまざまな介護予防普及啓発イベントを実施します。またホームページで介護予防事業に関する情報をご紹介します。健康で長生きするためには、元気なうちから介護予防に取り組むことが大切です。この機会に介護予防を始めましょう。対象、浦添市にお住まいのおおむね65歳以上の人、参加無料、事前に申し込みください。新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの開催が中止となる場合があります。イベント内容、生き生き100歳体操体験会、簡単に取り組めて介護予防の効果が高い体操です。足腰の筋力アップが期待できます。日時、11月11日水曜日午後2時から午後3時。場所、包括支援センター。人、定員10人。申し込み先、包括支援センター。人、電話 917-2268。 11月19日木曜日午後2時から午後3時、内間公民館。20人。内間公民館、電話 877-3251、 または生き生き高齢支援課。小国サイズ体験会、頭を使いながら同時に運動も行うことで脳と体を鍛えることができる認知症予防運動プログラムです。軽く汗をかく運動のため、動きやすい服装で飲み物を持ってご参加ください。11月12日木曜日午後1時30分から午後3時、かりゆしセンター集会室。15人。浦添市役所生き生き高齢支援課予防支援係。11月26日木曜日午後1時30分から午後3時、宮城公民館大ホール。15人。浦添市役所生き生き高齢支援課予防支援係。ピラティス合同研修会、リズムに合わせて楽しく運動するピラティス体操を行います。地域のサークルに通っている人、新規の人も大歓迎です。11月9日月曜日午後2時から午後3時。11月10日火曜日午後2時から午後3時。11月17日火曜日午後2時から午後3時。11月20日金曜日午後2時から午後3時。浦添市保健相談センター2階、各40人。すでにサークルに参加している人、各サークル。新規の人、浦添市役所生き生き高齢支援課予防支援係。ストップ児童虐待。11月は児童虐待防止推進月間です。浦添市では、 虐待相談件数が令和元年度に71件ありました。そのうち主たる虐待者は実父母60件、全体の8割という状況です。児童虐待と思ったらすぐにお電話ください。児童相談所全国共通ダイヤル電話189、いち早くオレンジリボンキャンペーン児童虐待防止パネル展を女性に対する暴力をなくす運動パネル展と合同で開催します。期日11月2日月曜日から30日月曜日、場所市役所1階市民ロビー、子ども家庭課電話 876-1280。 18から21ページの音訳は葉月の会金城陽子でした。
子育て教育浦添市学校給食費補助金交付事業のご案内、問い合わせ遠山共同調理場、電話 877-1217。 市内在住の私立小中学校に在籍する児童生徒の保護者を対象に、令和2年度令和元年度分の合計所得金額が180万円以下の場合、保護者からの申請に基づき諸条件を満たせば学校給食費を全額補助します。追加申請期間12月28日月曜日まで。提出先、児童生徒が在籍する各私立小中学校。就学援助入学準備金の支給、問い合わせ学校教育課、電話内線6513。就学援助該当者のうち令和3年4月に小学校に入学予定のお子様の保護者に対し入学準備金を支給します。なお、お子様が中学校入学予定の保護者で今年度の就学援助認定者については改めて申請する必要はありません。申請期間11月2日月曜日から30日月曜日まで。申請場所、市役所7階学校教育課へ郵送。支給要件や金額等の詳細は市ホームページまたは学校教育課窓口でご確認ください。文化スポーツ浦添プチ文化祭、今年は浦添市役所市民ロビー開催。問い合わせ浦添市文化協会、電話878-4553。市文化協会が毎年開催している文化祭を今年は新型コロナウイルスの影響により市役所市民ロビーで開催します。日時11月16日月曜日から20日金曜日まで。場所市役所1階市民ロビー。その他、沖縄県小食支援ホームページ開設。問い合わせ沖縄県キャリアセンター、電話 866-5465。 沖縄県キャリアセンターは15歳からおよそ40代前半の人の就職を支援している沖縄県の関係機関です。メニューはすべて無料でご利用いただけます。詳細は QR コードからご覧ください。介護援助スタッフ求人相談面接会、問い合わせ浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。 資格経験は問いません。シニアの採用に積極的な市内事業所を集めた面接会を開催します。働く意欲のある55歳以上の皆さん、介護補助スタッフとして働いてみませんか。日時12月5日土曜日午後1時30分から午後4時30分まで。場所市役所9階ロビー。対象55歳以上の人。参加事業所浦添市内の介護事業所。参加費無料。申し込み電話で申し込み。 入退場自由、給食活動実績対象。沖縄国際協力交流フェスティバル2020オンライン開催。問い合わせ JICA 沖縄、電話 876-6000。 SDGs 沖縄発みんなの取り組みをテーマに、沖縄と世界をつなぐ県内の国際協力交流団体が参加し、 SDGs 関連イベントのライブ配信や活動紹介のデジタルコンテンツを JICA ホームページに掲載します。昨年は6000兆もの来場者でにぎわい、沖縄県民の国際協力や交流に対する関心は高まっています。今年もその思いを絶やすことなく、オンラインで楽しく身近にある国際協力について考えてみませんか。日時11月14日土曜日、15日日曜日。場所 JICA 沖縄ホームページ内、フェス専用ページ。費用参加無料、必要インターネット環境、その他当日はイベント観覧当選者のみ来場可能です。詳細は左の QR コードを参照ください。令和2年度沖縄県最低賃金改定。問い合わせ沖縄労働基準部賃金室、電話 868-3421。 沖縄県最低賃金は令和2年10月3日から792円となりました。保育補助スタッフ求人相談面接会。問い合わせ浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。 未経験でも大歓迎。保育士さんを支える保育補助スタッフとして保育の現場で働いてみませんか。子どもが好きな人、保育の現場に関わりたい人はぜひご参加ください。日時11月29日日曜日、午後1時30分から午後4時30分まで。場所市役所9階ロビー。対象55歳以上の人。参加事業所市内の保育所。参加費無料。申し込み電話で申し込み。入退場自由。給食活動実績対象。55歳以上向け就労相談会。問い合わせ浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。 キャリアコンサルタントの講師とご自身の人生を振り返り、これからの人生設計や求人応募に必要な情報をまとめます。また就職に関する相談もできるセミナーです。日時111月10日火曜日、24日火曜日。2、11月14日土曜日。3、11月17日火曜日。午前10時から正午まで。場所1、市役所内。2、茶山自治会。3、八布曽自治会。対象55歳以上の人。参加料無料。定員各回15人。申し込み方法、電話で申し込み。事前申し込みが必要です。茶山自治会へお越しの際は公共交通機関をご利用ください。給食活動実績対象セミナー。令和2年度はかり検定、特定計量器定期検査。問い合わせ沖縄県計量検定所、電話 889-2775。 商取引や証明用に使用するはかりは、計量法により県が実施する2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。検査日、会場11月25日水曜日、中央卸売市場。11月26日木曜日、中央卸売市場。11月27日金曜日、八布曽公民館。 受付時間午前10時から午後3時まで、正午から午後1時は除く。検査会場ではマスクの着用をお願いします。定期検査の日程で受験できない場合は大検査をご利用ください。詳しくは県ホームページをご確認ください。保留地販売のお知らせ。浦添南第一土地区画整理事業地内、問い合わせ都市建設部区画整理課、完治生産係、電話 876-1242。 浦添南第一土地区画整理事業地内にある保留地を競争入札により販売します。今回販売する保留地の概要は以下の通りです。詳細については浦添市ホームページもしくは浦添市区画整理課窓口でご確認ください。入札参加には住所登録等の参加要件があります。街区68、各地5、地籍150平米、約47坪、最低制限価格2645万8500円、受付期間11月2日月曜日から30日月曜日まで、窓口での申し込みは平日午前9時から午後5時まで、電話受付はできません。入札予定日12月11日金曜日、時間や場所については申し込み者に後日連絡します。入札日は変更となる場合があります。編集後期。古琉球時代の記事に携わり、地元の歴史を細かく知らないなと痛感しました。家の近くに掘り墓があり、中には陶器の骨壺もあったので、自分の家の歴史から調べてみたい気もしましたが、昔の記憶で先祖に酒飲みがいて散財したとかいう怪しくもしっくりくる話が頭を離れません。やはりここは沖縄の神話から学ぶべきかと考えています。キナ。予約型コミュニティバスウラちゃんミニの運行がスタートしました。車があるから私にはあんまり関係がないかなと思っていたけど、駐車場が不安な場所やイベントの時に利用するのはありだなと思いました。見た目も可愛いので写真も撮りながらぜひ乗ってみてください。棚原。意識を失い倒れた人を見た時、私はただ大丈夫ですかと声をかけることしかできませんでした。後から来た人がテキパキと動く姿を呆然と見ていました。心肺蘇生法や AED の使い方を習っても、いざという時その存在すら思い浮かばないかもしれません。もしものために備えておきたいものです。大城。中学生になった息子に、私自身が苦手だった歴史をテレビやアニメから楽しみながら学んでほしくて、大河ドラマの DVD を借りました。息子よりも歴史にはまってしまった私は城にまで興味を持ち、今では浦添グスクやヨードレを眺め、歴史上の人物たちがどう考えを張り巡らせどう行動したのかと思いにふけるのが贅沢なひとときとなりました。今回取材した浦添トリップも若干興奮しつつ制作しましたが、浦添の歴史にはまる人続出な予感がします。内間。だんだんと風が冷たくなり秋がやってきましたね。今年は読書の秋にしようと思い、最近本を一冊買ってみたのですが、普段自分が見ている世界だけでなく誰かの考え方や世界観に触れることで新しい世界観が広がりますね。浦添市では図書丸が走っているので、見かけたらぜひ立ち寄ってみてください。日が。裏表紙です。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている業種の 事業者を支援します。農水産業等事業継続支援金対象者、1、農業・漁業収入がある浦添市民、2、収入が減収している他、支給額、1事業者10万円、受付期間、10月14日水曜日から11月30日月曜日まで。問い合わせ、産業振興課農林水産係、電話876-1234、内線3171。貨物自動車運送事業者支援金対象者、1、貨物自動車運送事業の許可を受ける市内事業者、2、収入が減収している他、支給額、規模や車両台数に応じ5万円から20万円。受付期間、10月14日水曜日から11月30日月曜日まで。問い合わせ、産業振興課産業振興係、電話 876-1234、 内線3171。申請方法、申請書類一式を市へ郵送、郵便番号 901-2501、 浦添市阿波茶1丁目1番1号。申請様式、制度の詳細は市のホームページでご確認ください。証明書自動交付機サービス終了のお知らせ。証明書自動交付機はメーカーによる航続機開発終了により、来年令和3年11月30日火曜日をもってサービス終了します。ご利用いただきました市民の皆様にはご不便をおかけしますが、今後はマイナンバーカードによるコンビニ交付サービスをご利用くださいますようご理解とご協力をお願いします。サービス終了後の手田カードについて、市民課窓口で印鑑登録証明書を取得する際には、これまで通り手田カード、印鑑登録証、または印鑑登録証が必要となります。破棄または紛失しないようご注意ください。印鑑登録証として使うので捨てないで、いつでも簡単で便利に全国のコンビニで各種証明書が取得できます。ご利用に必要なもの、マイナンバーカード、ご利用時間午前6時30分から午後11時まで、12月29日から1月3日を除く。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍不表の写し、戸籍謄本、小本、所得課税証明書、所得証明書、課税証明書。各種証明書の問い合わせ先、証明書自動交付機に関することについて、情報政策課、電話 876-1263、 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本、小本、戸籍不表の写し、マイナンバーカードについて、市民課、電話 876-1283、 所得課税証明書、所得証明書、課税証明書について、市民税課、電話 876-1273。 以上、22ページと23ページ、および裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で、声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613と2614までご連絡ください。 終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報11月号を終わります。